Thank you, Sister Franco, Elder Gong. Thank you, choir. Thank you, President Nelson, First Presidency, for already a wonderful General Conference week and weekend. The beloved children's fantasy.
何年も前に書かれた子供向けの人気ファンタジー小説は次の言葉で始まります。地面の穴の中でホビットは住んでおったのじゃ。ビルボ・バギンズを主人公とするこの物語は、この上なく非凡な機会を与えられたごく普通で平凡な一人のホビットの話です。それは冒険と大いなる報いの約束を伴う素晴らしい機会となりました。問題は、誇り高きホビットのほとんどが冒険などとは関わりたくないと思っていることです。彼らにとって生活の快適さが全てなのです。手に入るなら1日6食を楽しみ、日がな1日自宅の庭で過ごしては、訪ねてくる客と語り合い、歌い、楽器を奏で、素朴な生活の喜びに浸っているのでした。けれども、壮大な冒険が予想される機会を与えられた時、ビルボの心の奥深くから何かがふつふつと湧き上がってきます。困難な旅になることは初めから分かっていました。もちろん危険が伴うことも、戻ってこられない可能性さえあります。それでも冒険へと誘う声が心の奥底にまで響き渡ります。そしてこの特に注目を引くことのないホビットは、快適な生活を後にして行き手帰りし道へと向かわせる壮大な冒険の旅に出発するのです。この物語が多くの人の心に響く理由の一つは、おそらくそれが私たち自身の物語でもあるからでしょう。私たちが生まれる前、時の流れによってぼやけ、記憶が定かでないはるか昔のこと、私たちもまた冒険の旅に出るよう招かれました。天の御父であられる神によって提案された旅です。この冒険を受け入れることは、御父のすぐそばにいる心地よさと安全から離れることを意味していました。未知の危険と試練に満ちた旅に出て地上に来ることを意味していたのです。容易でないことは分かっていました。しかし、貴重な宝を手に入れるであろうこと、すなわち肉体を得、現世における大きな喜びと悲しみを経験することもまた知っていました。私たちは努力し、探し求め、奮闘することを学ぶでしょう。神と私たち自身について真理を見出すでしょう。もちろん旅の途中で多くの間違いを犯すことも分かっていました。しかし、私たちはある約束を受けてもいました。イエス・キリストの大いなる犠牲のおかげで背きから清められ、霊的に精錬され、清められ、いつの日か復活して愛する人々と再び会えるのです。神がどれほど私たちを愛しておられるか知っていました。神は私たちに命を与え、成功することを望まれています。そのために救い主を備えてくださったのです。それでもあなたは自分で選ぶことができる、それはあなたに任されているからである、と御父は言われました。現世の冒険が神の子供たちにとって心痛や脅威をはらむものになるのは明らかでした。例の兄弟姉妹の多くがその機会を拒むことにしたことから分かります。道徳的な選択の自由という賜物と力により、私たちは自分が学びうる事柄、永遠になりうる姿には危険を冒す価値が十分あると判断しました。こうして人は神と御子の約束と力を信頼して、そのチャレンジを受け入れたのです。私もそうしました。皆さんもそうしました。第一の位がもたらす安全を離れ、それぞれが自身の行き手帰りし大いなる冒険の旅に出たのです。それにしても、現世の生活には人を道からそらすものがあるのではありませんか。大いなる探訪の目的を見失い、成長と進歩よりも心地よさと安楽を好みがちです。それでも 心の奥底にはより気高く崇高な目的を渇望する否定しがたい何かが常にあるのです。この渇望こそ人々がキリストの福音と教会に引きつけられる理由の一つです。回復された福音はある意味ずっと昔に私たちが受け入れた冒険への再度の招きなのです。救い主は私たちに日々の心地よさと安楽を脇に置き、主と共に弟子としての道を歩むよう招いておられます。この道には曲がりくねった箇所が多くあります。丘や谷、そして回り道もあります。雲や巨人、ドラゴンに例えられるものさえ立ちはだかるかもしれません。それでも道にとどまり神を信頼し続けるならば、いずれ皆さんは栄光に満ちた目的地に至る道を見出し、天の家に戻ることができるでしょう。ではどのように始めればよいでしょう。その方法はとてもシンプルです。まず神に心を傾けることを選ぶ必要があります。日々神を見出すよう努力してください。神を愛することを学んでください。それからその愛に触発されて神の教えを学び理解し、それに従うようにするのです。キリストの回復された福音は子供にも理解できるシンプルで分かりやすい方法で与えられます。それでいてキリストの福音には人生における最も複雑な質問に対する答えがあります。それは生涯にわたって学び考え続けてもごく一部しか理解できないくらい非常に深遠かつ複雑な真理です。自分の能力を疑うがゆえにこの冒険に出るのをためらっているならば、弟子の道とは完璧に物事を行うことではないことを忘れないでください。弟子の道とは意図的に物事を行うことなのです。自らの選びによって自分が本当は何者であって能力をはるかに超える存在であることを示すのです。たとえ失敗しても諦めるのではなく、勇気を見出して立ち上がり前進することもできます。それこそがこの旅における究極のテストなのです。神は皆さんが不完全で時には失敗するであろうことをご存知です。神は勝利する皆さんに劣らず苦しみ悩む皆さんも愛しておられます。愛に満ちた親と同様に神は皆さんが明確な意思を持って努力し続けることを望んでおられます。弟子になるとはピアノの弾き方を学ぶようなものです。最初はチョップスティックのような簡単な曲を何とか弾けるだけかもしれません。それでも練習し続けるなら簡単な曲がいつかは素晴らしいソナタやラプソディやコンチェルトにとって変わるようになるでしょう。その日はこの生涯の間には来ないかもしれませんが、いつかやってきます。神が願われるのは皆さんが強い意志を持って努力し続けることです。皆さんが選んだこの道には興味深くほぼ逆説的ともいえる点があります。それは福音の冒険において進歩する唯一の方法は他の人々も進歩するように助けることだということです。人を助けることは弟子の道です。信仰、希望、愛、思いやり、奉仕が私たちを弟子として精錬するのです。貧しい人々、困っている人々を助け、また苦しんでいる人々に手を差し伸べるべく努力することにより人格が清められ鍛錬されます。霊性が高められ胸を張って歩めるようになるのです。しかしこの愛は無償の愛でなければなりません。認知、賞賛、好意を求めるような奉仕であってはなりません。キリストの真の弟子は見返りを求めずに神とその子供たちを愛します。 私たちは期待を裏切る人や自分たちを嫌う人を愛します。あざけり、虐待し、傷つけようとする人でさえも愛するのです。キリストの純粋な愛で心を満たすとき、恨みを抱いたり裁いたり恥ずかしめたりする余地はなくなります。神を愛するがゆえに皆さんは神の戒めを守るのです。その過程で思いやりや思いや行いにおいて少しずつさらにキリストに似たものとなります。この旅に勝る冒険が他にあり得るでしょうか。この旅において私たちは習得すべく務め励むことの3つ目は、キリストの御名を受けてキリストの教会の会員であることは恥じないことです。私たちは自分の信仰を隠しません。地に埋めたりしません。むしろごく普通で自然な方法で他の人に自分の旅について話します。友人とはそうするものです。自分にとって大切な事柄や心にかけている事柄で自分に影響を及ぼしていることについて話します。皆さんもそうしています。マトジス生徒イエスキリスト教会の会員として物語や経験を話すのです。時にその経験談は人の笑いを誘うでしょう。時に人の涙を誘うでしょう。時に人々がもう一時間もう一日と忍耐と快活さと勇気を持って立ち向かい続け、もう少し神に近づけるよう助けるでしょう。皆さんの経験を個人的にソーシャルメディアでグループ内でそしてどこででも分かち合ってください。イエスが最後に弟子たちに告げたことの一つは世界中に出て行きよみがえったキリストの話を伝えることでした。今日私たちはその大いなる務めを喜んで受け入れています。分かち合うべきメッセージはなんと輝かしいものでしょうか。イエスキリストのおかげで全ての男女子供が安全に天の家に戻り、そこで栄光と義のうちに住むことができるからです。分かち合うのにさらに良い知らせがあります。この時代に神が人に見姿を表されたことです。申し上げておきますが、皆さんが回復された福音やキリストの教会を売り込むことは神は必要としておられません。神はただそれをマスの下に隠してほしくないのです。そしてもし人々が教会は自分には向かないと決めたなら、それはその人の判断です。皆さんが失敗したというわけではありません。その人に思いやりを持って接し続けてくださいけれども、もう一度誘ってみる余地がないわけではありません。上辺だけの社交的な関わりと思いやりに満ちた勇気ある弟子としての関わりの違いは招きにあります。私たちは全ての神の子供たちを愛し大切にします。社会的地位に関わらず、人種や宗教に関わらず、人生における決断に関わらずです。私たちの務めはこういうことです。来てみてください。弟子としての道を歩むことがどれほど価値のある気高いものか自分の目で確かめてください。来て助けてください。私たちは世の中をより良い場所にしようとしているのです。そしてこう言います。来てとどまってください。私たちは皆さんの兄弟姉妹です。完全ではありませんが、神を信頼しており、その戒めを守ろうとしています。加わってください。皆さんは私たちをさらに良い人にしてくれるでしょう。皆さんもまたさらに良い人になることでしょう。一緒にこの冒険に出かけましょう。我らが友ビルボ・バギンズは内なる冒険心がかきたてられるのを感じ、一晩ぐっすり寝て朝食をたっぷり食べてから朝一番に出発することにしました。目を覚ましたビルボは家が散らかっているのに気づき、危うく崇高な計画のことを忘れそうになります。しかしその時友人のガンダルフがやってきて尋ねます。一体いつになったら来るつもりなんだ。仲間に追いつくにはどうすべきか、ビルボは自分で決断しなければなりませんでした。そこで このごく普通で目立たないホビットは気づくと冒険の道へと表玄関から勢いよく飛び出していました。急ぐあまり帽子も杖もハンカチも忘れ、二度目の朝食すら食べ終えずに、ここに学ぶべき教訓があるかもしれません。皆さんも私も御父がはるか昔に備えてくださったことに従っていき、分かち合う大いなる冒険に加わるようにという湧き立つような促しを受けたことがあるのなら、はっきりと申し上げます、今日こそ救い主に従い、その奉仕の道、弟子となる道にいでたつ日なのです。何もかも全てが完全に整うのを待っていては生涯を費やすことになりかねません。そうではなく、今こそ全力を尽くして神を求め、人に仕え、自分の経験を他の人に分かち合う時なのです。帽子や杖やハンカチ、散らかった家はそのものにして出かけましょう。すでにその道を歩んでいる皆さん、勇気と思いやりと自信を持って歩み続けてください。その道から離れてしまった皆さん、どうぞ戻ってきて、もう一度仲間に加わり、私たちを強めてください。そしてまだ旅を始めていない皆さん、なぜ引き延ばすのですか。この大いなる霊的な旅の素晴らしさを経験したいのなら、皆さん自身の壮大な冒険に踏み出してください。宣教師と話してください。末日生徒の友人と話をし、この不思議な驚くべき技について尋ねてください。今こそ始める時です。来て私たちに加わってください。人生がさらに意義深いものとなり、さらに気高い目的と強い家族の絆、より深い神とのつながりが得られるかもしれないと感じるなら、来て私たちに加わってください。最高の自分になろうと努力し、困っている人を助け、より良い世の中にしようとしている人々の集う場所を探しているならば、来て私たちに加わってください。この不思議な驚くべき冒険に満ちた旅がどんなものか、来て見てください。皆さんは自分自身を見出すでしょう。人生の意味を見出し、神を見出すことでしょう。冒険と栄光に満ちた最高の人生の旅を見出すことでしょう。これらを私たちの贖い主、救い主であるイエス・キリストの御名によって証しします。アーメン。